藤沢歴史探訪、今月はトラックと五十鈴自動車の歴史がテーマです。お話を伺っていきますのは、先週に引き続きまして五十鈴自動車株式会社経営業務部門広報部企業市民活動推進グループグループリーダーでいらっしゃいます三井さんにお話を伺います。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、世界の自動車トラック開発の歴史について触れてきました。さあ、今日はですね、日本のトラックと五十鈴自動車の歴史をたどっていきたいと思います。まず、日本で荷物の運搬をし始めたというのは、これいつ頃のことだったのか、ご紹介いただけますか。
はい、古代日本では朝鮮半島を経由して馬車の文化が伝えられてきましたが、あまり発達せず、馬は主に乗るものとして使用されていました。一方、牛に車を引かせる牛車が貴族階級の交通手段として用いられていました。その後ですね、大衆にも牛を用いることが広まり、幕末まで荷物の運搬や畑仕事用の家畜として牛が全国各地で活躍していました。
動物の力を借りていた時代がね、やっぱりあったんだなと。日本でもですね、そういった歴史をたどってきたわけなんですけれども、日本で自動車が走り始めたのは、これいつ頃のことだったんでしょうか。
はい、外国との交易が盛んになると、自転車やオートバイなどが上陸してくるようになりました。そんな中、1898年に四輪自動車も輸入され、フランスの商人デフネさんという方が輸入したパナール・ルバッソールが日本で初めて走ったガソリン自動車として認知されています。この時、デフネは東京の築地から上野までデモ走行を行い、大評判となったそうです。その輸入車を参考に、日本各地で自動車の開発が行われるようになりました。1904年、明治37年ですけれども、蒸気エンジンで走る山場式乗り合い自動車が完成し、初めて国産四輪自動車として認知されました。またガソリンエンジンを搭載した自動車としては、1907年、明治40年に完成した吉田式乗り合い自動車が記録に残っています。
ありがとうございます。車のファンの方であれば、やっぱりその場面見たかっただろうなというぐらいですね、もう本当画期的な、歴史的なだったと思います。さあ、そして五十鈴自動車が自動車の生産を始めた頃の歴史についてご紹介いただけますか。
はい、五十鈴の前身である東京石川島造船所では、第一次世界大戦による好景気で得た資金をもとに、自動車産業に進出することになりました。1918年、大正7年にイギリスの自動車会社ウズレー社との間に契約が成立して、ウズレー自動車の製造権および東洋での販売権を獲得しております。社員を現地に派遣しまして、技術を習得させ、必要な機械、図面などを取り寄せ、ウズレ A9 型乗用車の製造を開始しております。1922年、大正11年に乗用車第1号が完成しました。また、1923年、大正12年にはですね、ウズレ CP 型、これ1.5トン積みトラックなんですけれども、その図面や見本となる車2台を取り寄せました。それをもとに、1924年大正13年に2台の試作トラックが完成しまして、1000キロの運転試験を行い、軍用保護自動車の資格を得ました。で、1927年にウズレ社との契約が解除されましたけれども、自由な立場で純国産車の生産が行えるようになり、1928年に社名がウズレから隅田になりました。これは当時、隅田川沿いの工場から誕生する国産車の発展への思いを込めた命名でございます。
本当にこう歴史を感じるお話がたくさん出てきているわけなんですけれども、その後なんですが、五十鈴自動車のトラック、どのような発展を遂げていったのか、そこについてもですね、三井さん、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、国産自動車のレベルアップを図るために、商工省標準型自動車の製造が開始されました。この自動車は石川島自動車製造所、それから東京ガス電気工業、それからダット自動車製造の3社が共同で携わりました。で、この結果、 TX40 型トラックをはじめ、 TX35 型トラックや BX40 型といわれるバスが製造され、1932年、昭和7年に完成しております。商工省標準型自動車は 以降改良が続けられまして、戦後の五鈴のですね5トン6トンというトラックへと発展するもので、日本を代表する中型トラックの出発点でもありました。なおこれらの車両は伊勢の五鈴川にちなんで五鈴と命名されました。でこの車は材料から電装品、軽機類に至るまで国産品を使用しまして、日本の車作りの礎を築き、その後の改良により戦後日本を代表する中型トラックの原点となりました。この五鈴が現在の五鈴自動車の社名の原点になっています。
どこから五鈴という名前がついたのかなと私密かにちょっと思っていたんですけれども、そういったですね歴史にも触れていただきました。もう本当にいろいろな努力があり工夫があり、今の五鈴自動車いろんなところで走っておりますけれども、そういったですね原点ができたということで、いろんなですねこう移り変わりがありますので、ぜひ皆さんそういった歴史もですね車を通しても感じていただきたいなと思います。さあそして現在藤沢にも五鈴自動車藤沢工場があります。皆さんもご存知だと思うんですが、せっかくなのでそのですね藤沢工場の歴史についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、昭和36年11月に藤沢製造所、今の藤沢工場の第一期工事が施工され開所いたしました。最初は乗用車やエルフなどといった小型車両の工場でしたけれども、現在では中型それから大型も生産する五鈴自動車の中核生産拠点として開発生産購買部門などが集約され、約6000名の従業員が働いています。
今お話にありましたエルフ、五鈴といえばエルフというイメージをね持っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思いますけれども、その他にもですね市内走る働く車、五鈴の車がたくさん走ってますので、ぜひ皆さんそういった車にもですね注目していただいて、たくさん生産されているということを改めて知っていただければと思います。さあ三橋さんからですね伺ったのが日本のトラック、そして五鈴自動車の歴史ということで2週にわたってご紹介していただきました。これからもですねこういった広報を含めて私たちにもですねその長い歴史、車の歴史伝えていっていただければと思います。お話を伺いましたのは五鈴自動車株式会社経営業務部門広報部企業市民活動推進グループグループリーダーでいらっしゃいます三橋さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。